夜10時半。本日は深い語らいをしたくてこの方をお呼びしました。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。暑いさなかですが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。私は夏が好きなんですけども、何せ汗かきでございまして、ちょっと恥ずかしいなぁなんて思いながらも元気に過ごしております。さあ、本日はですね、私に深いゆかりのある札幌スタジオのパーソナリティさんがまたリモート越しにこちらの番組に遊びに来てくださいました。というか、お互いに呼びたかったということでですね、私ご本人にお話しいただく前にペラペラ喋っちゃうんですけども、3年番組を続けてきて初めてだったんですね。この方にずっと静香さんとお互いの番組に出てお話ししたいと思っていましたっていうふうにふっとメッセージをいただきまして、そしてあっという間にそれが叶って、先ほど彼の番組を収録して1時間後私は愛知スタジオにやってきて、今リモート越しにそのパーソナリティさんをお迎えしているということで、私たちにとっては2本目続編というのがこの今からの日々の恥は書き捨て、2025年7月後半放送分となります。ぜひしっとりとじっくりとお聞きいただけましたらと思います。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。それではこの番組に初登場となりますので、いつものように一問一答形式で軽く自己紹介をしていただく、でも軽くになるかな、深い話になるかな、というズボラカウンセリングコーナー、用意スタート。はい、お待たせいたしました。ゲスト様、軽くお名前など自己紹介をどうぞ。
こんばんは、札幌スタジオパーソナリティの春谷と申します。よろしくお願いします。
春谷さん、お待たせ。先ほどは春谷さんの番組の収録ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかった。
楽しかったね。さあ、はい、今からまた喋っていきます。さあ、春谷さんは日頃はどちらでどのようにお過ごしになっていますか？
日頃はまあ札幌在住なんですけど、日頃はもう在宅を中心に仕事をして、一般事務なんですけど、まあ実は8月で仕事変えます。
いよいよ春谷さんらしい、こう人の助けになるとか人のお話を聞くとか、そういう方に本格的に乗り出していくのかな。
そうですね。そういう風な方向に進んでいこうと思ってます。
新しい出発の直前、おめでとうだね。
ありがとうございます。
おめでとうだね。はい、そしてパーソナリティ、これ欲張りだな、言わせちゃうの。谷川静香との関係は？
サラリーマン堀内さん、それから平沼放送、神奈川スタジオのパーソナリティだった、その、県営ライブで、出会ったのがきっかけです。
私が、今度の8月、来月で番組が丸3年。で、春谷さんは、札幌スタジオで番組を始めて、丸2年半は経ってるよね。
そうですね、うんうん、はい。
11月スタートですか、2022年の、
2023年の5月スタートなんです。
あ、1年も違うんだね。
おお。
1年近く違うんだね。もっとなんかずっと長い知り合いのような気がしてきちゃった。そうか、嬉
しいですね。
そっかそっかそっか。もう、自分が番組スタートして3ヶ月後、半年後ぐらいには番組スタートされてるかと思っちゃった。
いやー、違うんですよ。
そうなんだね。そっかそっかそっか。私が先ほどのサラリーマン堀内さんなどの札幌立ち上げの一期の子たちと同じ期に 番組をスタートしたこともあって、やたらと札幌の方とこう仲良くなれてた中で春屋さんの番組が始まって、でよく聞かせていただいたりメッセージやり取りしたりしてたんだよね。
そうですね、ありがとうございます、
とにかく春屋さんの番組っていうのを後でご紹介したいんですが、私と全く違う、こう、すごく信念のある番組でね、すごく聞き入っていて、思わずメッセージを書いたりしたら、またメッセージ返信してくださったりしてっていう、そんな風に、あっという間に結構知り合ったよね。
そうですね、本当。
はい、そんな深い仲でございます。ということをちゃらっと匂わせて。それでは、春屋さんにお尋ねします。春屋という人を表す言葉というと、
言葉はね、真夜中の太陽。
素敵だ。ちょっとその心はを今聞きたい。
今聞きたい。
あ、でもやっぱり後にする？
後にする？
後にしようか。
どっちでも。
そうだよね。
後にしましょう。
カンカンカンってちょっとこの、シンキングタイムがちょっと焦らせるので後にします。じゃあ、あと2つ3つお聞きしたいことがあります。最近のもしくは昔のことでも OK です。涙が出ちゃったという出来事というと、
いい意味で涙が出たのは、やっぱり、ラジオパーソナリティになれたこと。
それがいい涙、感激の涙というか、
そうですね、40年になりたかったから、ずっと。
そっかそっか、それがもう叶って2年半くらい経ってるんだもんね。丸2年か。そっか。良い涙じゃなかったものとか、寂しい涙とか悲しかったこともあったの？
いやー、それこそ、ホームレスになった時は涙でしたよ。
ホームレスの話さっきもね、してくれてね。
ね、
みんな気になると思うから、ちゃんとこの後スルーしないで深掘りするから、少し待っててくださいね。ありがとうございます。次の質問。これもちょっと意味深かも。次に生まれてくるときは…と聞かれたら、
大木になりたい。
大木ね、大きな太い木。わかった。また後でちょっと聞いていい？
はい。
では最後はちょっとライトな質問をいきます。春屋さんが人生最後に食べたいものは？
焼き魚定食。
お魚が出た。魚の中でも何っていうのも浮かんでる？
サンマが食べたい。
サンマか。ね、あのさ、この前さ、ほんと、つい最近1ヶ月前に、札幌の一期のダジマルシーちゃんが出てくれた時はね、筋子のおにぎりって言ってた。
おー。
やっぱり北海道の人、海のもの好きなのかな？
いや、美味しいからやっぱり好きな人多いと思いますよ。
やっぱりそっちが出てくるんですね。ありがとうございます。ズボラカウンセリング終了です。はい、サンマ食べたいね。
いやー、もうね、秋になったら本当に、ね、なかなか最近取れづらくなってるみたいだけど、でも本当脂乗ったサンマ食べたい。
食べたいね。レモン絞る派？レモンとか柑橘系？
あー、絞る派ですね。
絞りたいね。酸っぱいの食べたいね。
そう、ね、
本当ありがとうございます。札幌スタジオからお迎えしておりますパーソナリティの春屋さんです。春屋さん、まずね、パーソナリティネーム春屋さんの漢字をぜひリスナーさんに教えてあげてください。
春屋って添えるに、あの暖かい、まあ、暖房の暖と書いて、それで春屋って読めちゃうんですよ。生命判断で決めたんで。
そうなんだね。暖かさを添えるパーソナリティ、春屋。そして大切な春屋さんの番組をまずご紹介ください。
はい、レッドチャンネルで毎週日曜日の夕方16時30分からありのまま横丁という番組をやっています。何者かになんてならなくてもいい、一人一人がそのままで素晴らしい存在なんだっていうことをコンセプトにして、自分らしく生きるっていうことを応援する、まあ、そんな感じの30分番組です。
私が大好きな春屋さんのその番組の中でのオープニングのその向上というんでしょうか、一節が、 どんな自分でも大丈夫。ん、ちょっと違うな、ハリアさんの言葉でと声で言って。
何があっても、何があっても大丈夫というメッセージを発信してきますっていうふうに確かに言ってますね。
ね、あの言葉が好きっていうのをさっきも春谷さんのありのまま横丁に出させていただいた時にお話をしたんですが、春谷さんっていう方はね、何があっても大丈夫って力強く語りかけてくれているんだけども、大丈夫じゃなかったでしょう、そんな大変なことがあったのっていうぐらいのハードモードな反省を送りつつ今こうして優しくそっと温かさを添えて寄り添うようにパーソナリティさんとして人として存在してくれている方なんだけども、そうだ、パルヤさんのね反省を聞く前に、はい、番組ではどんな方をゲストにお招きして、
はい、
うん、マッチアップされてますか。
実はジャンルもそれから年齢も性別も一切問わずに、うん、自分がこう出会って、うん、あ、この方の話深く聞きたいっていう方をお招きして毎週番組をやってます、
うん、月4本収録で毎週違うものを流されてますよね。
そうですね、うん、はい、
日曜日の夕方4時半レッドチャンネルありのまま横丁、このありのままにも深い意味があるんだけども、このありのままというワードが私にはちょっと敷居が高くて、そんなことを思わず春谷さんに吐露して春谷さんがそれにまた答えてくれてみたいな、そんなきっかけもあったよね。
ありましたね、そうそう
ねえ、春谷さんが、はい、そのホームレスという辛い辛い経験もあったんだけども、どんなハードモードな反省を経て今こうやって無事に生きていてくれてるんですか。ざっくりとの聞き方です。
ハードモードもハードモードで、うん、厳しい親に育てられて、うん、で学校ではいつの時代もいじめられっ子で、
うん、
で就職氷河期の最も厳しい時に卒業を迎えて、うん、で心をがちょっと折れてしまって鬱をやってしまうと、
うん、
それからまあ浮き沈みを繰り返しながら転職7回、
うん、
で、まあ、結果的にはあの自分が集めたそのアウトドアサークルでの借金がきっかけで、
うん、
結局それがバレてしまって家を出る羽目になって、それがホームレスになるきっかけです。
先ほどもお話をしてくれたんですが、その借金が膨らんでどうしようもなくなるって分かっていたんだけども、はい、誰にも言えず助けてっていうふうに言えなかったっていうことが自分でも後悔しているというか、それがきっかけで辛くなってしまって今まで通り、はい、家の中で安穏と生きてられないというか出るしかなかったっていうことだったんだもんね。
そうですね、うん、本当でも本当自分が招いたことだったから、
うん、
まあ仕方なかった部分もあるけど、でもやっぱり全てを管理される感覚っていうのが、
うん、
自分の中では辛く耐えられなくて、
うん、
で鬱のことも話したんだけど、それでもあなたのことはわからないって言われたのが、もう全てを投げ打とうって決めた時でしたね。もう13年前の話です。
でも13年前ってさ、こうやって振り返ってみるとすっごい前のことでもないよね。
そうですね、まだそう34歳の時だから、
そうだよね。今だって ね、もう春谷さんはすごいね健康的なんだよ。お肌もツヤツヤでさでガリッガリに痩せ細ってるとかでもなくてさ、体格もよくって、で美味しくご飯も食べてあれなんだけどね、でももう生きていかれないって思ってふらっと、しかも聞いたら11月っていうじゃん札幌ね。
そうなんですよ、もう
寒い時
あれですよ、真夜中一桁ですよ
ね。えもうよくさ生きとってくれたわ
ありがとうございます。
ほんでもね、もう生きていかれないっていう気持ちもあってこう外に出ちゃったんだと思うんだけど、うん、そこからでも諦めたくないっていうふうに、
ん、
その極寒の中で思ったんだよね。
そ そうですね、うん、いやそれこそホームレスになるちょっと前に、うん、ありのまま横丁では話してなかったんだけど、うん、大雨が降ってて、
うん、
そこでもう完全にもう生きること諦めるって決めたんだけど、うん、思わず空に向かって、うん、生きる価値があるんだったら、うん、晴れてほしいと、いや生きる価値ないんだったらこのまま大雨でいいよっていう話をしたら、うん、叫んだら、
うん、
5分後夜空が星が出てきた、
うん、
だからあまだ生きる必要があるんだなって思って、
うん
うん、
そうだったんだ、続け
ようなんですよ。
そう私ね何でも鈴鹿さん何でも答えるから何でも聞いてくださいって言ってくれたからってね聞いちゃったんだよね、はい、その、
うん、
もう生きていられない、死んでしまってもこれがもう仕方ないっていう気持ちで外に出たのに、それでも何かのきっかけでその最中にいや死にたくないなのか生きようなのか何かそういうきっかけがあったから、
はい、
シェルターに電話をして助けてって言えたのって聞いた時に何空にそうやって言ったの？
そうなんです実は。
そうしたら、うん、晴れたの？
晴れたんですよ。
大雨だったのに、
大雨だったのが突然止んで星空になって、
うん、
そう月まで出てきちゃって、
本当ねえ、そこで今思い出したのがさ、春夜を表す言葉の真夜中の太陽、はい、うん、どういうニュアンスの言葉なの春夜さんにとって。
まさに昼間の太陽ってなんとなくギラギラみんなを照らして、うん、なんかついてこいみたいなところがあるかなっていう強さを感じるんだけど、
うん、
僕にはそれはないなと思っていて、ただ真夜中の太陽って、うん、例えばお月さんって自分で輝いてるわけじゃないじゃないですか。
そうか、
太陽がから照らされて明るく、うん、まん丸いお月さんになってる。だから、うん、周りからは見えないけど、まあ縁の下の力持ちみたいな感じで、その困ってる人だったり自分で輝けない人たちをなんとか照らすことはできないかなって、うん、そういう存在になりたいなって思ったのが、うん、この言葉の意味ですね。
そうだったんだ。今さ、ありのまま横丁もさ、パーソナリティとしてもさ、はい、真夜中の太陽になってるよね。
ありがとうございます、嬉しい
この前さ、統合失調症でさ、
うんうん、
傷のあるレザーで素敵な作品を作っているっていう方お招きしてお話ししてたじゃない。
はい。
でなんかその時にね、統合失調症もさ、辛いこう病気だと思うんだけど、自分で自分のことをこう統合できないっていう辛さがあると思うんだけど、その方がすごく緊張もしてただろうにたくさんお話しされてたしさ、うん、何より春夜さんの最初の彼の紹介の仕方素敵だなって思ってっていう、ああいう話をしてる時にどんな顔で聞いてたの彼は
結構にっこりしてくださってました。
そうか、笑顔が出てたんだ、うん、
はい、
ちょっと照れくさいような、
まあそういうところもあったんじゃないかな。
そうかそうか、真夜中の太陽、うん、引き続き春夜さんにお話を伺っていきます。ボロスタジオの春夜さんと深い語らいがしたくてここにお呼びしてお話をしております。リモート越しでもね、なんかすごく春夜さんの落ち着いた笑顔と声のトーン、声はもうラジオで聞くものそのものいい声だよね。
ありがとうございます。結構いい声だよねって言われるタイプで、
うんうん、
ちょっと自慢だったりします
おラジオパーソナリティになりたいって思ったのと、自分がいい声っていう風によく褒められるなっていうのは割とこうイコールだったの、時期としては。
イコールですね、ほぼイコールです。
なるほど、 人からのそういう声でラジオパーソナリティやりたいっていうワクワクしたものも育まれ、でも人からの言葉でいっぱい傷ついたこともあって、心が折れたかなって思っても、それでも立ち上がってこうやって生きてくれている春也さんなんだけど、やっぱりさ、当時うつ病っていうことに対しても脳の誤作動って教えてくれたんだけどね、
はい、
そういう脳の誤作動による病気だ、意志の力が関係ないところで存在してしまう、こう病気だっていうことがまだあまり認知されてない時はやっぱり心が弱いとかいろいろ言われたよね。
本当あの言われましたね。もう弱っちいとか、うん、男なのになんでそんなにっていうことはもうしょっちゅう言われました。
言われたか。それでもそれをなんていうのかな、聞き流すというか、違う聞き流すということよりも、いろいろ言われてもこれも自分なんだっていうふうに自分のことをありのまま受け止めて生きていこうっていうふうに踏ん張ってきた期間があったんだよね。
そうですね、うん、40過ぎてからかな、でもそういう気持ちになれたのは、
うんうん、それまではなんとなくこう自分なんてっていう、なんか存在することへの罪悪感とかもあった。
ああ、本当まさに罪悪感、もう生きる、うん、なんで生きてるんだろうっていうことを常に問いかけてましたから、うん、
辛いね、
罪悪感は大きかった、
うん、辛いね。だってね、近くにいるご家族からもな、むちゃくちゃ言われて
本当に、
うーん、それでも春也さんにとっては発達障害でもあったんだっていうことが分かったことが、こうさらなる、はい、こう自己否定とかへの追い打ちをかけたのではなく、逆にどんな気持ちになったでしょうか。
あの今までできなかったのは、うん、ああ自分が弱かったからじゃないんだ、もともとできっこないことなんだっていうことが、
うん、
ほっとするきっかけになりました。
ほっとできたんだね。
そうですね、
うん、それもあれだよね、ほっとできたっていうのはイコール発達障害だったんだねって、なんかこれでちょっと分かった気がするねって、またこうありのままをまるっと受け止めるきっかけになったっていう感じなのかな。
そうですね、自分がどういう人間なのか、うん、どういう存在なのかっていうことを、うん、なんか理解するきっかけにできましたね、うんうん、はい、
そんな春也さんの苦手なことと得意なことを教えてちょ。
ああ、苦手なことは、うん、まず複数のこと同時にできない、
うん、
最近ね、マルチタスクがすごい苦手なんです。
よく言われるよね、マルチタスクってね、
一個のことに集中したら他のことが本当に目に入らなくなっちゃうんで、
うんうんうん、
結構そこは、うん、きついから優先順位のつけ方も下手ですね。
あの愛情をかけすぎちゃうっていう、そういうところもあるのかな。
あるかも、うん、あの結構そう情に流されやすいところもあるから、そこは気をつけなよってよく言われます
そうか、足を引っ張ろうとかひっくり返そうとしてきた人もいるのかもしらんね。
いるかも、
いるかもしらんね。でも、うん、春也さんは自責で引き取るんだよね、なんかね、自分の責任というかね、でも、引き取りすぎて追い詰めちゃったところもあるのかな。
背負い込みやすいところはあるから、うん、委ねたり頼るって苦手なんですよね、
うんうん
うん、だからどうしても自分が自己肯定感がやっぱり低いところがあって、うん、だからどうしても自責で入っちゃう部分ってあるのかなって思いますね、
うんうん、そうか。それでもさ、私はなんかその自責で引き取れる人ってさ、なんか、うん、自責で引き取れて、それで自分を苦しめちゃうことがあったとしても、こうやって生きてくれている人ってさ、結局はさ、すごい強い人な気もするんだよね。
ああ、そっか、
強すぎちゃって、ご本人としては頑張りすぎちゃったなとか、強すぎちゃったから抱えちゃったなとかもあるかもしらんけど、やっぱ人のせいにするの楽だもん、
ね確かにな、人のせいにして逃げたい時もやっぱりありますよ、
うんうん、時々はしてる、人のせいに
してる時あると思う
本当ならよかった、うん、ならよかった。そんな春也さんが さっき苦手なことを教えてくれて、得意なことは？
得意なことは、うん、結構ね、いろいろあるの、実は。
本当？言って、教えて。
道案内とか絶対強い。うん、時刻表とかそういうの、地図とか見るの、カーナビよりも早く言えるんで。
もう、すごいね。どちらかといったらロジカルな人なのかな、論理的な。
そう、ロジカルなんだけど、でも、うん、直感も働きやすい感じなんで、なんか、あ、この人と話したいっていうふうに思う時って、別に何か理由って言われても後付けはできるけど、うん、その時の瞬間で動いちゃうところがあるから、
うん、
多分これ両方とも発達障害の特性です、
うん、そうなの？
僕 ASD っていうそのものと ADHD っていうもの2つ持ってるんです、うん、両方発達障害の種類にあるんですけど、ASD ってこだわりが強くて集中しやすいんですよ、
うんうんうん
うん、自分の物差し強く持ってて、
うん、
で ADHD はうっかり屋さんでもあるけど、うん、なんていうかな、多動、いろんなことにこう動いたりとか、
うん、
それから衝動、つまりとっさにパッと動けるっていう、
うん、
そう、その両方持ってるんです、
うん、でもそれをさ、得意なことっていう風に結びつけられるのもさ、これも本当ありのまま横丁なんだね、うん、
そうかもしれない。
時間かかった
んだ、もう裏腹なんで。
そうか、私が春夜さんに感じるのはさ、圧倒的に落ち着きなんだよな、はい、
へ
そうなの、
落ち着きなんだ。
そうなの、はい、ラジオ番組から声から伝わるのは落ち着きでさ、で、
はい、
割とそのハードモードな反省についてもこう淡々とお話をしてくれて、
うん、
うん、決しても涙頂戴でもかまちょでもなくね、うん、で淡々とお話ししてくれて、そして明瞭で分かりやすいというか、
うん、
うん、だからね、発達障害って私もちゃんと調べてるわけでもないからあれなんだけど、どういう部分のことを言うんだろうっていうのがちょっとわからないぐらい。
いや、人によって全然違うんですよ。
へ、
本当に。なんか書いてあること、なんかいろいろ専門書なんかに書いてあることで、うん、一応のカテゴリーはできるけど、
うん、
僕なんか発達障害について話すときは、
うん、
もう人によってできることとできないことの差が大きくて、
うん、
しかもたくさんその穴がある、
うん、
落とし穴がある、そういう障害だって思ってもらえると分かりやすいんじゃないかなって思います、う
ん、たくさん落とし穴か、
そう、うん、だからよく新入社員がだいたい半年ぐらい経って、うん、もう独り立ちできるよね、
うん、
でだいたいそれで自立させようってなるんだけど、
うん、
一番危ないのその時なんです、
うん、そうか、足元ちゃんと見ないと。
そう、
あるんだね。
はい、
うーん、エンディングも春夜さんそのままいてね、もう一つだけ聞きたいことあるから。
わかりました。
このエンディング曲を春夜さんと一緒に聴きながらお別れなんですが、春夜さん次に生まれてくるときは大木、
うん
うん、そこにはどんな思いが？
みんなが寄ってね、
うん、
なんだろう、こうまさに自分が寄り添う立場になりたい、
うん
うん、雨が降ってきてもそこに来れば大丈夫みたいな、
うんうん、
でみんなを見守っている存在。
そうか、自分の根の話じゃなくてやっぱり人の話なんだな。ありがとう、最後の最後まで私の聞きたいこといっぱい質問した。ありがとうね、春夜さん。
こちらこそありがとうございます。
また喋ろうね。
またぜひぜひお願いします。
それではこの後は上松ひろえちゃんの番組を引き続きお楽しみください。一緒におやすみなさい、行こっか、
はい、
せーの、おやすみ
なさい。おやすみなさい。
ありがとう。